Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる街、いつまでも住みたいと思う街、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。文教住宅都市の証でもありますが、西宮にはたくさんの学校があります。もちろん義務教育の小中学校はもちろんのことですが、高等学校大学になりますと私学の学校もたくさんあります。まあ、そんな中で今まで関西学院大学、神戸女学院、それから私立西宮高校などの、いきさつ、歴史などをお話し聞いてまいりましたが、今日は兵庫県立西宮高等学校、この学校はいつ頃からどんな形で国日に至ってるんやろ、それにはいろんな変遷があったかもしれないということで、県立西宮高等学校のお話を聞くことにいたします。この県立西宮高等学校の卒業生でいらして、そして後に、県立西宮高等学校に先生教諭として就任されて、3年ほど前に定年退職された方ですが、西戸信也先生、今日はスタジオにお見えいただきまして、西戸先生こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お忙しいところで呼び出しましてすみませんでしたね。我々県西県西と言って呼ばせていただいていますが、県立西宮高等学校は果たしていつ頃どんな形でできたのかなというところからお話聞かせてください。
はい、わかりました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
県立西宮高等学校は最初、西宮の一立ですね、はい、西宮の私立の学校でした。ですので戦後のですね、昭和25年1950年に県立に移管してますので、大正時代にもともとできているんですが、
大正時代、
はい、そうですね、大正8年ですね、西暦で言いますと1919年になります。ですので少し前に創立100周年を迎えました。
そうですか、おめでとうございます。
ありがとうございます。
それはよかったです。
最初はですので、その西宮の地元のですね、町立、あるいは西宮市になりますと一律、ということで、
大正でしたらまだ町ですわね。
そうですね。
そうですか。西宮町立の何という学校なんですか。
その大正8年に、最初学校ができましたときに、当時はまだおっしゃるように西宮市ではありませんので、兵庫県向こう郡西宮町立西宮商業補習学校という名前です。
補習学校という、そうですか。
で、大正時代はですね、これは兵庫県教育史という本がかつて兵庫県から出てるんですけども、非常に多くの補習学校、例えば農業であったりとか、そういう補習学校が県内各地にですね、数百できるんですね。中に青年団の学校みたいな感じで少人数のとこもありますけども、非常に多くできたということは、この大正時代に大正デモクラシー、それから明治以来の教育がどんどん普及する、それから商業が盛んになってきて、若い人材を教育しなきゃいけない、
なるほど、
そういう時代の背景の中で、県西もスタートしたということになります。
じゃあ西宮は商業を選んだということは、商業の町に発展していくだろうという見通しがあったんでしょうかね。
そうですね、おっしゃる通りですね。大阪はですね、東洋のマンチェスターと言われるように、大変大きな、工業都市になっていきます、大阪ですね。一方、神戸の港の方はですね、東洋一の港になるということで、これも大神戸、ですので、間をつないで阪神国道なんかもできますけども、その2つの大きな大大阪大神戸の間で、ちょうど中間地帯で商業がこれから発展するだろうと。
なるほど。
ですからそういう時代背景があったと思います。
まず最初スタートは商業の補習学校というちゃいます。
そうですね、
は
あ、ただ最初からですね、はい、独立した校舎を与えていただいたわけではなくって、最初はですね小学校の中に入ってたんですね。
どこの小学校ですか？
今の浜脇の場所なんですが、
はい、
西宮第一尋常高等小学校。
浜脇は第一尋常小学校いたんですね、は
い、そこに、一緒に相住まいというか併置されたという。
ああ、そうですか、はい、だけど独立の学校で校舎ではなかったけれど、ちゃんと学校の名前は商業補習学校としてスタートしたわけですね。
そうですね。で当然その小学校の校長先生とか、教職員のスタッフが、
はい、
兼務というか兼ねてる方もいたと思うんですが、
なるほどなるほど、
この浜脇の時代が、つまり浜脇校舎の時代が県西のそもそものスタート。
そういうことですね、
は
い、で
ただですね、はい、大正11年になりますと、
はい、
今度は学校の名前を西宮町立商業実習学校というふうに名前を変えます。
商業実習学校ですか、
はい、
はあ、
でさらにですね、この学校の名前というのはどんどん変わっていくんですね、
はいはい、
最初にお話しましたように西宮町ではなくて西宮市に変わりますので、
はいはい、
大正14年になりますと、その市になったということを受けて町立ではなくて、
はい、
西宮一律商業実習学校というふうに改称します。
なるほど、本当学校の名前もいろいろ変わってきたわけですね。
そうですね。でここまでがその浜脇時代と言っていいと思います。
なるほどなるほど、浜脇時代ですか。
その後ですね、
はい、
今交通公園がございます久保町の方に、
はい、
移転します。
久保町の方ですね、
はい、で久保町にですね、非常にハイカラな、2階建ての洋風の建築、建築の言葉で言うと義洋風というんですが、西宮の町の役場にも使われた、非常にハイカラな、異人館というか、そういう校舎がございまして、そこは久保町というところですので、
はい、
新しい、校舎に移るわけですね、
はい、
ただ校舎といっても学校として作られた建物ではない、
ええ、
でこれが明治9年ぐらいに作られてた、非常に文明開化のような建物。
いや、
もし現存していればもう重要文化財国宝間違いないだろうと。
ほ
う、ところが教室として使うのは非常に
難しいです。
狭くてですね、中に大きな柱があったみたいな。
なるほど。
登竜門なんていうね、字の書かれたその額が掲げられてたということなんですけど、
そうです。
これがいわゆる久保町校舎と言われている時代です。
はい、
これがいつ移ったのかというと昭和の初めですね、
はい、
昭和4年ですね。
ああ、そうですか。ここまででもだいぶいろいろ変遷があったわけですけれど。
そうですね。で昭和8年には、
はい、
今度は西宮一律西宮商業実習学校という名前にもちろんなってるんですけども、
はい、
2年後の昭和10年にはですね、
はい、
これは文部省の告示を得て、
はい、
西宮一律商業学校の設立が認可されると。
ああ、そうですか。
次第にその商業の学校として、発展を続けていくわけですね。
なるほどね。そこから日商と言われ出したわけですね。
おっしゃる通りですね。ただですね、
はい、
その久保町の校舎というのは先ほど申しましたようにすごく狭いので、
うん、
独立した新規の新しい校舎が必要になったと、
はい、
で昭和12年には市内のどこか場所がないかということで今津の方にですね、候補地を見つけたと。
ほう。
でこれが当時の言い方で言うと今津春風町の校舎になります。
今津春風町やったんですな、
はい、これは戦後町名が変更になりまして甲子園春風だ
と、はい、そうです。
はい、ですのでいよいよ久保町から今度は、今津春風町に移るということになります。
あ、そうですか。
で昭和13年に谷崎潤一郎のささめ雪に描かれているような阪神大水害があります。西宮の市役所の周りも、 本当に
水浸しになって、
はい、浸水してもう完全に阪神間が麻痺してたという、
はいはい、
大変な犠牲が出たですね、この阪神大水害ですね。ちょうどその翌年、
はい、
でおそらく西宮商業の生徒たちもそのいろんな復旧のですねボランティアに出てたと思うんですが、翌年の昭和14年にその春風の方に移っていくという、
あ、そうですか、
はい、ことになります。
この時がいわば一番大きな本当の学校らしい学校になった。
そうですね、おっしゃる通りです。
いうことですね。
ですので当時の生徒はやっとその仮住まいではなくて自分たちの本当の学校を与えていただいたということで大変喜んだと思います。
大正の初めぐらいからずっと校舎では苦労してこられたわけですから、
そうですね、
初めて我々の自分の学校ができたというわけですな。
ただその移ったのが昭和14年ということは、はい、その2年後に太平洋戦争が始まります。
そうですね。
ですので、西宮商業の生徒たちはもう一気にですね、戦時下、まあ、つまり軍事教練であるとか、戦争の体制に組み込まれていくと。
はあ、なるほどね。県西の歴史をちょっとこう見させていただいてたら、一時あの工業学校という名前になったこともあったという。それはその戦時中のことなんでしょう、
ね、おっしゃる通りです ね,
ね。
あの全国のもともと工業を勉強していない学校、
はいはい、
これは当然その戦争に勝たなきゃいけないということで、さまざまなその工業技術、
は
あ、これを身につける必要がある。だから例えば商業っていうのはもう必要ないと、
うん、
で、県西の場合はですね、昭和20年1945年だからもう戦争の終わり頃ですね、
はい、
3月の末にこれは西宮市立工業学校という名前で、
はあ、
商業学校の中に併置されます。
あ、なるほど、両方あったわけですな。
そうですね。
ああ、そうですか、
はい、ただもちろんこの戦争が終わりましたらこの工業学校はなくなりますので、これは廃校になりますね。
ああ、
は
い、そうですか。まあ、そこまでせないかんぐらい戦争の、まあ、影響っていうのは強かったわけですね。
そうですね。
あ、それから戦争の真っ最中、当然爆撃も受けたでしょうから。
そうですね。あの今津春風町の校舎、もうこの校舎で過ごしていたというあの経験をお持ちの卒業生の方たちまだあの、
い
らっしゃいますので、まあ、いろいろお話を伺う機会もございました、
はいはい、
あるいはもうすでにあのお亡くなりになってるんだけどもご遺族の方から卒業アルバムを見せていただくと、
はい、
あるいはスナップ写真を見せていただくと、県立西宮高校の100周年の記念誌をその一人として書いたり編集したり、
そうでしたか、
いろいろ資料を集めてましたので、はい、したがってそういうお話を伺う機会あるいはインタビューをしたりっていうのがあったんですね。
ああ、そう
ですか。そうすると戦争の最後のところの状況っていうのが非常によく分かってきたんですね。
なるほど。
昭和20年の8月の5日から6日にかけて、この西宮が大空襲に遭います。ちょうど夜中から明け方というか、はい、まあ、あの深夜ですね、
はい、
生徒たちについてはですね、いろんなところです動員されて工場に行ったり、はい、まあ、学校生活は普通にはできない状態だと思うんですが、はいはい、どうもその校長先生がですね、最後お一人残ってですね、まあ、宿直というか、学校、まあ、当然あの法安殿っていうのがあって教育直後とかね、はい、まあ、ご神栄とかいうのを各学校持つわけですけども、
はい、
それをもうね、身をもって守らなきゃいけないみたいな、ところがもう爆撃が始まると、
はい、
差し入れに行く生徒がいたりいろいろいたようですけども、
はい、
結局その空襲で全焼します。全焼したんだけれども、
はい、
その焼け跡がどんな状況だったかということは、
うん、
先ほど申しましたように当時の卒業生在校生の方から伺ったことがあります。
いや、そうですか。
まあ、どうもその負けたことによってもし敵が来たら見つかってはいけないというふうなですね、
うん、
まあ、武器の類のようなものを隠したりですね、まあ、大変だったです。で、焼け残ったのが門の表札なんです。
あ、そうですか。
その商業学校の表札、
はい、
まあ、木の看板にあの字を書いた、
はは、
墨で書いたような、
はい、
それは焼け残って、
いや、
でそれはもう本当にその当時の、校長先生はじめ職員に大切にされて、その表札自体は今県西にあります。
あ、残ってるんですか。
はい、まあ、このお話はあの県立西宮高校のね、
はい、
100周年記念誌にも書いたんですけども。
あ、そうですか、
はい、まあ、非常に貴重な
遺
産レガシーだと思いますね。
そうですか。そして空襲によって全焼してしまった、まあ、そこで学校がなくなってしまうわけですから、本当にあの後はどうなったんかなと思いますよね。
とにかくその場所を見つけなきゃいけないということですね、
はい、
大変ご苦労されたと思うんですが、
ですね、
当時の先生方ですね、あの今津の国民学校、つまりあの今の、今津の小学校の六角堂ですね、六角堂で有名な、
はいはい、
でそこのですね、一部を借りして一旦移るんですが、
ああ、そうですか。
この今津の小学校六角堂の時代のことはあんまり詳しくわからない。
ああ、そうですか。
でそこからすぐにですね、
はい、
あのまあ、これはあの昭和20年の9月の1日に六角堂の今津小学校に移ってるんですが、その12月の終わりにはですね、
はい、
再び浜脇小学校の南校舎に移ってます。
忙しいことでしたね。
まあ、まあ、戦後の大変な時ですね。
慌ただしいことでした、
はい、
うん、
で、そこからさらにですね、
はい、
立石の方の校舎へ移っていくんですね、
は
い、
は 立石というと当時は小学校だったけれども今は高風高校になっているあの建物のことですか。
そうですね、あの場所ですね。ですので県立西目高風高校の学校の横の歩道には、はい、ここにどういう学校がいろいろやってきてどう変遷したかという説明の、はい、説明のパネルが、まあ、歩いてたら見えると思います。
そう、
はい、
そうですか。
で昭和23年になりますと、まあ、ちょうどあの昭和22年からあの学校制度学生の改革ってことになります、
はいはいはい、
この昭和23年に高等学校というものに昇格するんですね。
あ、なるほど。
西宮市立西宮商業高等学校。
なるほど。
でアメリカ軍の指示もあってその男女共学をしなきゃいけないという状況にもなってくるんですけども、はい、立石ではですね、はい、女学校の生徒と相住まいが始まるということになります。
はは、西宮女学校の生徒と一緒の建物の中で勉強されたわけですな。
そうですね、あの西宮工場の学生さんたちと、一緒にということですね。まあ、一緒にといってもその同じ教室はなかなか難しいと思うので、まあ、まあで、まあ、相住まいという状況になってますね、はいはい、昭和23年の9月の11日にはもう、完全にどの学年も男女一緒にという形になったと思います。
混合になったわけですか、はい、昭和23年からのことですか。高等学校で男女共学が始まったというのは。
そうですね。
ああそうですか、う
ん、でその少しあと10月30日には、はい、学校の校名をまた変えなきゃいけないという指示が出まして、はい、西宮市山手高等学校となります。内容としては普通科と家庭科ですね、
はいはい、
これを、まあ作って。
ああそうですか。
統合制高等学校と、まあ、要するにその、はい、いろんな学科のある学校と、
はいはいはい、
ただこの県西が戦争で校舎を失って何もかも失ったけどもどうしてこの昭和20年以降、はい、まあ、いわば生き残っていけたのかというのは大変いろんなドラマがあるようですね。
ああそうですか。へえ。
マッカーサーをはじめとする、まあ、進駐軍 GHQ ですね、
はい、
これ日本にやってくるんですけども、それぞれですね一つの町には一つの学校と、一市一校という原則を持っていた。で西宮については、はい、高等女学校がありますね、
はい、
この高等女学校はもう本当にあのいろんなその文化的にも優れた活動をされていて、例えば山鳥校長先生という植物の専門家がいらっしゃったんですけどね、はいはいはい、まあ、あのこの市立西宮高校一日さんも最近100周年迎えられた、
はい、
で、例えばその校長先生の関係で与謝野晶子さんとかあるいは牧野富太郎さんとかよく講演に来るような、
あ、まあ、
非常にあの文化的に活動の盛んな女学校だったようです。
あ、優秀ですね、
はい、でこの女学校の方を進駐軍は残そうとして、
はい、
でその男子がいた商業学校はですね、はい、もう廃校とかなくそうと。
へえ。
でこれは大変なことだということで、当時中川慎吾先生という先生が、はい、通訳を連れながらその進駐軍のフィリップというところに行って、はい、毎日ですね何時間も商業学校をなくさないでくれと。
ああそうですか。
西宮商業をなくさないでくれということで粘り強く交渉され、もう最後はあのそのアメリカのフィリップの、まあ、裾にしがみついてですね、
はい、
なんとか学校をなくさないでくれと、まあ、当然その一校一子ですから二つ残すというのは特例になるわけですね、
はい、
だから簡単にはOK と言わないわけですね、
ええ、
それを粘り強く交渉してなんとかですね、まあ、条件を引き出したと。
いや、
その条件は、はい、まあ、当然のことながら男女共学にしなさい、
はい、
それから、商業だけじゃなくて普通科を置きなさい、
は
い、
あ、なるほど。
ですのでそれに合わせて先ほど説明したような、ははは、戦後の高等学校になるときに県西は戦前の西宮商業とは違う形になっていくと。
本当ですね、
まあ、それは生き残り策ということですね。
なるほどね。あ、大きな転換ですね。
そうですね。ですので例えば私が生徒の時にあの県西の名物でフォークダンスってのがありまして、
はい、
まあ、あのかなり長い間あの県西ではフォークダンスっていうのをグランドでね男子も女子もやってたんですけども、はい、でこれはなんで県西名物なのかなというふうにちょっと分からなかったんですね、
はいはいはい、
そうすると、進駐軍が視察に来て、はい、本当に男女仲良くやってるかどうかをチェックすると。
うわ、
ですので戦後すぐの県西は、うん、進駐軍の視察が近いとなると慌ててみんなグラウンドに出てフォークダンスを仲良くやるといやいやもう民主的なあの学校に変わりましたよと、もうそれをアピールしなきゃいけないと。
なるほど、
まあ、その名残だったのかなと。 まあ、私が昭和49年に県西に入学しましたから、はい、まあ、その伝統っていうか残ってたっていうのはやっぱりそういう戦争を挟んでの大きな変化、
そうですね、
それを受けてのことなんだなってことはまあ後に分かったんですね。
ね、そうやってまあ県西が初めてまあできたわけですな。この時はまだ県立西宮高校ではないですよね。
県立西宮という名前になるのは、はい、1950年、昭和25年ですね。
ああ、そうでしたか。
まあ、あの県立に正式に移管するという告示が出まして、はいはい、西宮市立だった山手高等学校ですね、
はい、
これを兵庫県立西宮高等学校に改称すると。ああ、昭和25年の4月の1日ですね。
ああ、そうですか。
まあ、そんな形でですね、立石からその上ヶ原上高等園へ移らなきゃいけなくなります。
は
い、
ええ、
で、まあ、この時代のことはもうたくさんの卒業生の方が記憶されてて、
はい、
みんなで机と椅子を運んだと。
あの立石から山手まで、
はい、担いで登って往復したと。
うわ、
まあ、あの持てないものはもうトラックに積んだみたいですけども、
そうです、
まあ、その辺のご記憶は結構皆さんまだ、はい、でもうあの自分たちで本当にそのグラウンドを作り、まさに開拓のような感じですね。
そうですね。あのそうやって戦後だけど割り方早い時間に、そこまでまあ復活したといいますか、復興した、そしてまあ独立した学校になって今の場所に移られたわけですね。
そうですね。
本当にだけどそうやって聞きますと数奇な運命と言ってもええぐらい、あの大変激動の中で過ごしてこられた学校ということになりますね。
おっしゃる通りですね。
うん、
ですので、まあ、あの一つの学校ではあるんだけれども、
はい、
その今現在の県立西宮高校の100年の歩みを見てみると、
はい、
本当に大正時代からの日本の社会の変化、
本当です、
世界の変化、いろいろなものがやっぱり反映されている。
そのまんまですね。
そうですね。
で、未だにその一番最初に西宮商業学校になった時ぐらいから、あの学校の目標と、まあ、例えば質実合憲なんていう言葉があります。これはもうずっと変わらずにお持ちなんですね。
そうですね。あの、まあ、質実合憲という言葉自体は、
はい、
これを学校の校訓にということはまあ戦後なんですけども、
はいはい、あ、そうです。
戦前その男子だけの時代っていうのはもちろん、はい、まあ、バンカラではあったでしょうけども、その質実合憲というその伏線はあったと思います。
まあ、寄付はあったでしょうね。
そうですね。でちなみに兵庫県の県立学校っていうのはたくさんあるんですね、
はい、
その多くの学校がいろんな校訓をお持ちなんですけども、はい、漢字4文字で質実合憲っていうのは、県立西宮だけだと思います。
なるほどね。
でこの質実合憲、まあ、文武両道と言ってもいいんですけども、はい、この寄付っていうのはずっと戦後もですね受け継がれてますし、で今県西の講堂にちょうどステージの横に、まあ、前衛書家であった上田宗久先生の質実合憲と書いた大きな額が掲げられてます。
そうですか。
はい、
未だにそうやって伝統を守られているということ。
そうですね。
ね、形として残っているわけですから、すごいですね。いやいや、これ本当に30分間のお話ではもうほとんど聞けないなと思うぐらい大きな曲がり角を何度も何度も曲がってこられた学校だなというふうに思いました。あの市立西宮高校も女学校からいろんな変遷があったということを聞きましたけども、これほど県立西宮高校ほどあの大きな変化をしながら経験しながら育ってきた学校というのは本当に少ないだろうなと思いますね。
そうですね。で、まあ、現在その上ヶ原、
はい、
まあ、これはあの日本で文教地区としては2番目、
はい、
1番目はその東京の国立なんですけども、
あ、そうですね、はい、
まあ、あちらの方はですね一橋大学とか、うん、いくつかの学校がありまして、
はい、
駅からこう放射状に、はい、まあ、いわゆる田園都市の構想なんですけども、はいはい、ロータリーから道路が放射状に広がるというような形で、うん、まあ、最初田園都市的な文教地区にしようと。 まあ、これはあのアメリカ軍の立川基地が近くにあったということもあって、なんとかその環境を守りたいという市民の願いがあったと思います。
なるほど。
で一方ですね、昭和33年に、西の目の方の、はい、この上ヶ原が、まあ、あの関西学院や神戸城学院、それから県立西宮、高陵中学校、はい、まあ、いろんな学校園の多いところですので、これが2番目の文教地区になります。
そうです。
ただ、2番目ではあるんだけれども、まあ、いわゆる都市計画法とかいろんな法律で守られていくわけですね、
はい。
で、ただその背景としてはもうすでに戦争に負けた2ヶ月後昭和20年の10月の15日
ほう、
この時にすでに当時の市長さんは朝日新聞の取材に、
はい、
この関西学院や神戸城学院のある地域を、これを文教地区に、まあ、要するに文化や教育の地域にしたいということを、もうそのまだ焼け跡が残っている中で表明されてますの で、 非常に多くの方たちの協力、
なるほど、
まあ、桜を植えられた方とかですね、そういう協力の中で今の県西の環境があるんだなというふうに思います。
そういうことですね、はい。だから学校がたくさんあるから文教住宅都市なんて宣言をしたんじゃなくて、そういう考えがあったからこそそういう地区ができてきたというふうに考えてもいいですね。そうですね、はい、そうですか。いやいや、あの本当に先生、あの先生はずっとこう県西の中であの教師をされている間も、あの県立西宮高等学校物語なんていう、文章をずっと書いてこられて、僕あのパソコンを開いて開けあの読ませていただいたら50回書いてらっしゃる。
そうですね、
こんなことちょっとないんちゃうか。それも全部テーマが違って、あの阪神国道に電車が通ってきたよというふうなところの話とか、おそらく学校とは関係ないことまで、その時期の、あの時代と地域との関わりなんかを詳しく書いてこられた、まあ、そういうことをされた先生ですから、本当に今お話聞いててもなるほどなるほどという感じで聞かせていただきました。
いや、はい、ありがとうございます。
一番最後のところで、これまでの100年、これからの100年という項がありましたけれど、先生これからの県西についてどんなことをお考えですか？
そうですね、あの現在その県立西宮高校、普通科とそれから音楽科、はいはい、この2つの科の生徒たちが本当にあの頑張って、勉強にもクラブ活動にも、いろんな活動に取り組んでくれています。
はい、
で最初にお話しましたように、西宮の町の人たち、
はい、
西宮の市民、
はい、
そして兵庫県の県民の皆さん、
はい、
こういったたくさんの人たちが長い100年の歴史の中で育てて、支えてきてくださったんですね。でその中で今、まあ、文教地区というけれども、その上ヶ原で、そのキャンパスで生活をしていると、
はい。
で、その文教地区のいい環境にいて勉強できてよかったねではなくって、そうじゃなくって、そこからさらにですね、はい、県立西宮で学ぶ生徒たちが、どんどん広い世界に出ていってほしいなと、またあるいはこの県立西宮という学校の歴史とか、伝統を大事にしていってほしいなと、いうふうに考えています。
ありがとうございます。いろんなお話の中で、これからも県立西宮高等学校発展していくであろう姿を我々じっと見守りたいと思います。今日は元、県立西宮高等学校の先生でいらした石戸信也先生、おいでいただいてお話を聞かせていただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。